ズの岩田です。今回のワンシング&アナザーは特別編としてスマートニュースの川崎さんをお迎えしました。 Web3 のかなりホットなトピックからスタートアップの本質的な価値創造についてお話を伺ってまいります。
Web3 の話はしたいと、ただ Web3 って言っても広すぎるんで、 その中でもやっぱりこうクリプト、まあ言うたらその暗号資産取引所の崩壊みたいないう話はやっぱしとかないといけないのかなと思ってきましたと。
はい、
他になんか逆に岩さんからあれば追加でどんどん話してもいいんです
か。わかりました、
はい、
もうでも Web3 は本当に広いんでね、はい、どういう風になっていくのか、うん、まあ、NFT もちょっと前まではデジタルアートとかの代名詞だったんですけど、うん、今はそのログを残すというか、
はいはい、
話になってきてたりとか変わってきてたりするので、ね、まあ、ちょっとそれは脱線しつつの、
はいはいはい、そうですね、僕は NFT 自分はあんまり、こう暗号資産で自分暗号資産を資産クラスで捉えてそこにこうポジション取ってるわけじゃないから、だから逆に好きかって言えるんですけど、
まあ、同じくですね、
はいはいはい、うん、だから、まあ、そういうね、ちょっとだから逆向きでのバイアスはかかってる可能性はあるので、うんうん、そこはちょっとあの
確かに
お含み置きの上でお聞きいただければ幸いなんですけど、
なんてこと言ってんだと
なんてことでふざけんな
川崎相場が下がるじゃないか
と、意外にショートランスのだからポジション取ってないんですかって言わせてもらいますっていう 大前提なんですけど、
す、
ね、だからなんかやっぱりそのあ、ただね、あのちょっと一応言うと広い意味での Web3 っていうものがじゃあなんかこれによってまずいことになったかと言われれば、うん、そうではないと思います、
うん、
はい、だからやっぱこう分散したものは何がしか必要であると、
うん、
で中央集権的なものっていうのばかりじゃ困ると、
うん、
はい、あとその組織形態としてのその DAO みたいなものっていうのは必要とされていると、はい、っていうことには僕は何の疑問もないし、
うんうん、
それは必要だっていうことなんで、うんうん、全て否定してるわけではないし、うんうん、あの中長期的に見たら引き続きここは重要な領域だっていうのには変わりはない、
はい
はい、ただしより重要になったこととしては僕はなんか正直 Web3 におけるこのトークンによる、まあ、ちょっとはっきり言いますけど、うん、トークンによる企業価値の水増し、
うん、
っていうことが分からなかったんです僕はずっと、うんうんうん、で何かというと僕あの実際 その物理世界で生きてる人間、まあ、インターネットなんだけど物理世界で生きてる人間としてはやっぱりちゃんとレビニューが上がること、
うん
うん、レビニューが上がってそれによって価値が上がることっていうこと、うんうん、そして適切にリスクを取ってで BS 上適切にリスクを取って調達していくことみたいなことから逃れられないんじゃないかと、
うん、
それはあの、まあ、Web1、Web2 のものと Web3 のものってルールは同じなんじゃないのかというのを思ってたんだけどそれは違うっていうムードがすごいあったじゃないですか、
うん
うんうん、だからその今回の、まあ、サンバンクマンフリード あの FTX でも、
うん、
わずか2年、まあ2019年に創業ですね FTX で、うんうんうん、2019年創業して あっという間に世界第3位ですよね、
うん、
だからバイナンスがあってコインベースがあって FTX かなみたいな感じ、まあ、第3位か第4位かぐらいのところに駆け上っていってでそれはすごいけどなぜそうなったのかっていうのは分かんないわけ、うんうんですよね、
うん、
だそれがなんか平たく言ったらやっぱりレビニューは当然 FTX でトランザクション、まあ、取引でね、
うん、
上がっているとかはあったけどそれ以上に、うん、まあの、まあ、あえて3番クワンフレーズは SBF って略しますけど、うん、SBF はかなりのリスクを取って、
うん、
まあ、借り入れを起こして信用取引してでアルメダもうポジション取ってで FTX も結果でポジション取らされたっていうことになっているからそういうの分かんなかったのは不明の致すところって感じなんですけどね、
うん、
だけど平たく言えばやっぱり自分の身の丈以上のことをやりすぎてたっていうことはこれはもう事実だと思うからあのそこに尽きちゃうのかなって思ってでだから今後 Web3 の中で生きていくっていうのはやっぱきっちりかっちりしたレビニューモデル で、ある程度、うん、まあ、リスクは当然スタートアップとか取らなきゃいけないにしても、うん、まあ、売上利益拡大ペースをどのぐらいまで先取るかっていうことで資金調達したりとか、うんうん、人員を採用していくってことがないとダメだと、うん、それはただ最終的に行き着くところは今回ツイッターのケースもそうだけど、うん、まあ、弱動性も言ってますけど、やっぱり売上を早く、要は多く早く取りたいっていう焦りが人員増を生んじゃいますよね、うんうんうんうん、それはなんか結局アルメダにしてもアルメダ FTX にしてもツイッターにしてもそこは変わんないんだと思うんですよ、うんうん、でよりそのリスクを取ってたのが、まあ、アルメダ FTX だったっていうことだと思いますけどね、うんうんうん、はい、まあそんなことを思ってます。
うん、はい、なんかWeb3 の文脈だと、まあ、民主主義と資本主義がこう混ざって常に議論されていくじゃないですか。なんか民主主義の皮をかぶって、
うん、
なんか資本主義が爆発したみたいな、うん、暴走したみたいな感じなんですよね、
うん、
イメージ的に。僕はちょっとその主観的な感じなんですけど、
うんうん、
やっぱり個人が、まあ、取引所とか特にそうですけど、まあ、資産を増やしたいと
はいはい、
いう目的があって、はいはい、分散がいいよっつって、
はいはい、
その取引所に口座開けてるのかっていうと、
はいはい、
多分そうではなくて、
まあね、
はい、儲かりそうだと。でもそれをこう焚き付ける、
うん、
まあ、こう典型的に資本主義ですよね、
うん、
物を欲しがらせて、
うん、
身の丈以上のものを買わして、うん、もっと稼ごうみたいなことが起きていって、
うん、
で本来そうじゃないところから始まっていたんじゃないのと、
うん、
で、まあ、一時期 そのバブルも導きましたけど、
うん、
まあ金融工学が進みすぎて、
うん、
まあ、超複雑なストラクチャーになったものを、うん、まあね、まあ、サブプライムもそうですけど、
はいはいはい、
買わされたり借りさせられたり、まあ、借りようという気持ちにさせられて、
はいはい、
で、まあ、その個人の一つ一つの小さい欲望みたいなものが増幅されていく、うん、なんかその装置にまあこうなってしまうと良くないなっていう、
うん、
ちょっと違ったなみたいなところは思っちゃうんですよね。そうですね。
だからまあもう基本的には大抵この手の話って後出しじゃんけんなんで、
うん、
そのでも後出しじゃんけんには後出しじゃんけんの価値はあると思うんでお話すると、やっぱりそのリーマンショックと同じことっていうのは今起きてるっていうことなんだと思うんですよ、
うん、
それはでもさっき岩田さんがおっしゃったように、じゃあリーマンショックは何によって最初に生み出されたかっていうと、CDS っていうか、まあ、要は不動産、うん、その不動産価値を小分けにして、それをもとに借り入れを起こすっていう CD 証券っていうやつが、要はこう入れ子みたいになっちゃうと、
うん、
あるそのめちゃくちゃその状態のいい、不動産の担保証券っていうやつとめちゃくちゃ具合が悪いやつっていうのを組み合わせると、で組み合わせると格付けちょっと下がるんだけど、でも十分利回り出るみたいな証券ができますと、でこれをさらに組み合わせってやると、どの不動産担保がどこにあるのかさっぱりわからないっていうことになったと、でこれが問題な、これが問題、それがだからクリスティクランチって言いますけど、信用が収縮しちゃう、だから何が起こってるのかわかんない、人間の不安になっちゃうから、だからこのね、だから実はなんか僕は今回の問題はそのクリスティクランチの問題なんだって、暗号資産がFTT がどこに組み込まれてるのかって、組み込まれてないっていう人はそれ違くて、だって FTT を担保にね借り入れ起こしてるとこって結構たくさんあったわけだし、うんうんうんうん、FTT がいわゆる投資信託的な感じでコンパウンドみたいなものに組み入れられてるとこもあったわけだから、うんうん、そういうものが一体どんだけあって誰の手にどれだけのボリュームが当たったのかって分かってないと思うんですまだ、
うんうんうん、
だからここら辺の問題は実は次第2波第3波って出てくるのまず間違いない、うんうん、個人的にはですよ思っててるんですよ。ただ不幸中の幸いなのはこの暗号資産のマーケットが不動産よりは小さいと、うん、だから信用収縮起きて確実な暗号資産のクリスクランチなんだけど、うん、規模がそんなにでかくないからまだ収まるかもしんないけど、これすごく大きな問題なんだよという話で、ここでじゃあサム・バンクマン・フリードがすごいクソ悪かっただけで済むような話じゃなくて、うんうん、そもそもなんでこの問題が起きる素地があったんだろうか、うん、あともう一個ね、これはっきり言いますけど、やっぱセコイアとかアンドリーセン・ホロイツとかはじゃあ SBF がリードしてたアルメダの出資する企業に対して フォローして、それの信用、自分たちの信用をこう付加したという行為ですよ、うん、っていうことは十分にデューデリデンスを デューデリデンスをしていたのか、
うんうん、
はい、それサム・バンクマン・フリード あのバックグラウンドを分かってやっていたのか、ここら辺はちゃんと反省なりしないと、うんうん、じゃあとりあえず、まあ、セコイ立派だとは思いますよ、だからじゃあ投資して、これは当社 あの影響は限定的ですっていう、それはそうなんですよ、だってもう含み益がすごいからさ、うんうん、その中で、ま、あのそれで消し込んだところで含み益の 0.0 何パーセントしかありません、でセコイアをこれからのリスクテイクしていきますってリリースは立派ですよ、立派なんだけど、それとまた別問題として、デューデリはどういうプロセスが行われるのかっていうのは、うんうん、今回の問題の中の一定、そのやっぱりこのウェブ3で散々盛り上げたセコイアとかアンドリーセンとかパラダイムっていうところはやっぱもっと話を しないといけないと個人的には思いますよ、うんうんうん、そうしないとそこに対しての投資をしていいのか、
うんうんうん、
はたまたクスコップばっかりなのか、
そうなん
ですね、なんかそこら辺がないとやっぱり投資家保護ってできないでしょっていう、う
ん、彼ら自身も他の投資先もそうなんじゃんって思われちゃいますから
ね、思われちゃう、だから痛く腹が痛くないんだったらちゃんと痛くないって言った方がいいよっていう、うん、
そう、だからその川崎さんのポイントだと、うん、いやちゃんとそこまで見てませんでした、
うん、
見てないでもいいじゃないですか、
うん、いいんですよ、
そういう気持ちで俺たちも投資するしっていうことなんですけど、はいはい、クレジットを付加したってことはもうしっかりやりましたっていう、
はいはい、
あの暗黙のマーケティングもしてたんで、
はい、だからこれがね、その例えばじゃあ SBF とアルメダ信用してませんでした、だけどセコイアとアンドリーさん信用してましたっていう投資家がフォローで LP で、あ、まあ、フォローで入ってくるってことは信用付加してるじゃないですか、うんうん、だからそのやっぱ投資家と入るってことはそういう行為なんだから、
ね、
ちゃんとあのそのやっていてほしいというフォローの投資家からしたらそう思います
よ、そうですね、
はい、
ホットアンドビッグで、
うん、そうとかねっていうのはすごい思うのと、やっぱこの、うん、最近この界隈でね、そのこれがその Web3 っぽいような資金調査の方法なんだとか言って、
うん、
そのファイホイールっていう、なんかなんていうの、日本語で言うと分かんないけど羽車、
うんうん、
だから要はこうトークン発行しました、事業体、そのトークン発行した事業体っていうのが収益を上げてきました、収益を上げるとそのトークン価値が上がって、トークン価値上がったものは借り入れを起こしていきます、借り入れでさらに事業を伸ばしていきます、
うん、
そうするとバリエーションがさらに上がるから、うん、トークン価値が上がっていくの、うん、このような跳ね車方式、うん、ホワイフィリーっていうモデルでひたすら伸びてきたんだけど、うん、でもその最初のね、ここのトークン発行して事業価値上がるってところのマルチプルがでかすぎないか問題、うん、で次にその事業、その利益からこのちゃんと BS の、 そのトークン価値っていうものの対して の、 この借り入れのレバレッジが大きすぎる、うんうんうん、大きすぎたんじゃないか問題っていうのはちゃんと整理して、
うんうん、
あの清算しなきゃダメですよ、
そうですね、
あ、ここのマルチプル両方でかいと余裕で100倍1000倍とかなっていたんじゃないかって、
ね、だからギアが2つ
こうガチガチってさそうそう
ついちゃうからね、だから、まあ、僕あトークンとかこうボラティリティが高いんで、
あ、
借り入れの担保をするときって本当にどうしてんだろうって、
うん、
どこの金額っていう価格でやってんのか、当然高いところを担保にしたいと借りる方は思うでしょうけど、
そうだからこの時に多分会話の人は分かってたんだろうけど、やっぱそのトークンっていうものもあの明確な差があると思うんですよ、そのトークンという名のもとに、
うんうん、
何かというとやっぱじゃビットコインっていうのも、うんうん、まあ、ある種トークンというか、
うんうんうんうん、
でそれはあると、
まあね、
で、まあ、デジタルゴール的な意味で、
はい、
次にイーサリウムとかありますよね、うん、で次に、まあ、イーサリウム含むアルトコインだから、アルトコインとビットコインってことですよ、
うんうん、
でアルトコインの中でもそうですね、まあ、いわゆるステーブルコインがあります、
うん、
で取引所コインがあります、
うん、
でそれ以外のコインがあります、
うん、
それ以外っていうのは株式とすごく類似性が高くて、
うん、
事業が伸びることによって価値を増すトークンっていうことが、うんうん、いわゆるこっちの、まあ、相手と事業コインみたいな人をしましょう、うん、っていうものこの3つの種類があったんだと。でこの中でステーブルコインはあの、まあ、テラで崩壊しましたとまだありますよ、もちろん、もちろんある、もちろんある、まあ
ね、そのあの金融資産担保にしてるのとね、はい、アルゴリズム
そうそうね、担保してるものっていうのも最近担保性が疑われてるっていうのもあるんだけど、うん、まあありますと。でそれがあったから よりなおのことを取引所っていうのは堅実なビジネスモデルもあるし、バイナンスとかコインベースとか FTX とかこんだけ巨額の取引していて、ユーザーもウォレットの数も100万200万あるようなところなんだから、信用になると思って取引所のコイン買ってた人いますよ。で今度はステーブルコインでちょっとこれ担保価値ないやつあんだってみんな驚愕して購買する。取引所のやつで取引所でもこんなのレバレかけすぎて、ある詐欺みたいなことやっていた人間っていうのなんだって、こうも信用なくなってくる。でそもそも株式流通性も高いしリスクもある、このいわゆる株式型のトークンみたいなものっていうのはそもそもないってなったら、これどうしてくれんだってなりますよね。だからなんかここもちゃんとね、あの整理する必要あるでしょ。だから結構だから僕繰り返しですけど、今年はその暗号資産においてものすげえ重要な年で、
うん、
あのここから健全化だと思うんですよ。で翻って日本はマウントゴックス事件があり、コインチェック事件があり、やっぱ日本政府はすごく安全面に振ったと、でその結果ものすごくやりにくいってなったんだけど、ことねこと暗号資産取引ということにおいて世界で最も安心な場所になったの事実でしょ。これがいいか悪いかはちょっと個々に任せますけど、あのだからなんかその側面で言うと日本っていうのはいきなりこう世界の 日の目を浴びる場所に行ったっていうのは、
ね、
これは事実なんじゃないですか。
きっとその後出しじゃんけん
な、後出しじゃんけん、
本当にそうですよね。僕そのイグジットですね、
はいはいはい、
でそこも結構ずっと気になっていて、基本ですやっぱりね、これもなんか良さそうな話のを隠れ身のというか、こう仮面をつけて、要はそのこれはね、そのいいのと悪いのと悪意あるのとそうじゃないのあるんですけど、コミュニティへのエグジットっていう、で基本的にその分散的なものをやってる人たちっていうのはもちろん創業者がいて始まるんですけど、全てをこう DAO 化していくと、でこれは全てその参加者によるガバナンストークンによる投票で決めていく。もちろん重みをつけたり、たくさん持ってる人の投票権が多かったりってするんですけど、でそれをもうだんだんだんだんそのコミュニティに委ねていって、まあ自分はもうピュア DAO になったらもういらない存在になっていくんですよってなるって、なんか美しそうなんですけど、管理者がいないだろうとか、大丈夫なんですか、その瞬間にこう下がりそうな気もするし、まああんまり事例もないんだと思うんですけどね、そこの辺がすごく理論的に美しく、もちろんそこを目指して分散化を目指してやっているんだから最終的なゴールなんでしょうけど、本当にうまくいくのかなっていうのを疑問に思ってますね。
だからなんかあの分かんないですけど、僕は逆に DAO はそんなに詳しくない、逆に岩田さんにお聞きしたいんですけど、なんか DAO をね、そのマンションの管理組合みたいなことで考えた時にね、その誰も未来のことを考えない人たちが、マンションを管理したらどうなるかっていう、それは短期的に見たらマンションの管理費を抑えておいた方が短期的にはみんな満足ですよ、だけど10年20年30年やった時の修繕積み立てのお金がなくなって破綻みたいな、で誰も住まないマンション一丁出来上がりって、そのそのなんかね、長期的なことがなくって短期的な利益を追求するとそうなりがちですよね、一般的な DAO のことじゃなくて一般的な組織はそうなんだろうと。だからやっぱ誰かしらが長期的なミッションとそれに対する責任というものを持つっていうのがこれまでのガバナンスのあり方だと、で裏を返せばね、あの理事長今回もまた理事長やってるとかね、とかなるんです
よ、任期だとかね、
任期とか言ってね、そうなるわけだけど、だからそれをなんかどうこう DAO はその弊害をね、DAO によってこう乗り換えて、乗り越えてね、それでそのDAO はそれによって成長するっていうのはどうやっていこうとしているのかっていうのは、僕はちょっとまだ不便、本当に申し訳ない、不勉強なんで分かんないんだけど、
本当そう で、でそのそもそもリテラシーがないとか、あの短視眼的とかいう問題の前に今 KYC がないですよね。
ああなるほどね。
そうで、あの少しずつその話が始まっていて、DAO をやる人主体も KYC しなければいけないし、そこに参加する人も KYC をすると、でなのであの CX みたいな、 取引所とかはちゃんと KYC するじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう
ですですけど、
う
ん、やっぱりユニスワップとかはないんですよね、
う
ん、
はいはいそうですね、まあ、DX はほとんどない、まあ、ほとんどしかないんじゃないですか。
そうなんですよね、はい、そこを隠れ蓑に例えば、うん、DeFi の詐欺っぽいことが起きてしまったりとかっていうこともあったり、で DAO だとするとやっぱその辺をやらないとどんな人が何に投票してるのか、で当然そのこのウォレットは誰、このウォレットまでは特定できるんだけど本当にそのウォレット誰が持ってるのかがわからないっていうところですね。でそこを日本は今それを KYC をしっかり入れていきましょう、まあ、当然政府なんでマイナンバーカードを活用してのみたいな旗振りにはなっているんですけど、うん、そういうのが起きてくる、うん、で多分その後に、
うん、
こうリテラシーとかの話になっていくのかなと、うん、でその始める人の高尚な考えと、
うん、
儲かりそうだぞこれは、うん、って集まってくる人、うん、もちろんそのサステナビリティのためにダムとかってあって、
うん
まあ、その誰か一人がね、はいはい、やめたとか言ってやめられないように、
はいはいはい、
ウィニーを止められなかったようにそういうのが分散の強みですから、はい
そう
です
ね、
良い活動を持続的にやっていこう、うん、それ自然にしていきましょう、うん、でもう寄付もサステナブルじゃないので、
うん
まあ、ステーキングみたいな方法によって支援する人も何らかの見返りがあってみたいな、
うん、
すごく良いものなんですけど、ね
うん、
それをその乗りこなす人の性格とか、
うんうん、
それが集合体になった場合の一人一人のものとか、
うん
で DAO の乗っ取りとかも始まってたりとか、
うん、あそうなんですね。
そうなんですよ。そう例えば DAO のメンバーが、
うん、
これアンドリーサン・ホロウィッツのニュースレターでやったんですけど、
うん、
自分がの会社で開発してるシステムをその DAO に入れたくて、
は
い、瞬間的にトークンをブワーって買ってで投票して決めてまた元に戻るみたいなこともそれも計算なんですごい早いんですよね。それを瞬間的にとどめられるかとどめられないかみたいなのもあったりする、
うん
でも KYC がない問題があったりするんですよね、うん、だからいいんですよ。だからよくてすごくオプティミズムがないとイノベーション生まれないんでいいんですけどね、
うん、
だけどこういう痛みも感じていかなきゃいけないしすごくその反省すべきなんだけどもっと長期的にまあ必要なものとしてだと信じて応援していくっていう立場ですかね。だからどっちかでこうこれダメだみたいになっちゃうのを恐れてるじゃないですか。多分僕も川崎さんもニュートラルなんで基本的にはこっちに行くとこう戻したくなるし
戻したくなる、
こうなると、
いやまあ単純に岩さん僕もなんか天の邪悪なんですよ、うん、だからなんか中央集権的すぎるのも息苦しいし、うん分散するといろんなコストが悪くなるっていうことも分かっ、うん、もういい年だから分かってるし、だからそのバランスをねどうやってこう取るのかっていう話で、だからそういう状態だから、
うん、
このね今回のまあ FTX とかバイナンスとかわーわーなるとやっぱなんか中央集権的なものはダメなんだとかね、それでな分散取引手段とか言ってね、でも DYDX がいいんだとかね、まあワンインチがいいんだとかね、いやあのさそうではないだ
ろ、そうなん
です、そうではなくてそもそもなんか何が問題なのかっていうのはトークンっていうのの価値担保っていうのをどこまでやっていいのか、どこまでレバーしていいのか、適切な水準っていうのは何によって導き出されるのかみたいな話で、なんかそこがないまま それがさ分散であろうが中央であろうが、なんかその流通されてるものがクソだったら、
はい、
クソをいろいろな人で回してるだけだっていう話で、なんかそれをちょっともう少し考えた方がいいんじゃないかと おじさんは思うよっていう
多分ね、僕と川崎さんは多分暗号資産のポジションも、
取ってないからね、
そう、
そう
取ってない、一つの理由は、その数十年前にピアツーピアという分散技術に関わってたじゃないですか、
そうですね、
あの辺があってこれビットコインが出てきてすごいなと思ったんですけど、その怖さを知ってるから買わなかったですよね、
うん、
だその僕と全然理由は違うかもしれないですけど、
だからまあ、逆にそのビットコインはなんか僕はやっぱりどこまで行ってもおもちゃなんだろうなと思ってたんですよ、うん、いやそのすごくね、確かにその分散の技術を利用したもう多分過去最大のユースケースだと思います、うん、でだからあ確かな、俺も岩田さんもね99年とかあさもっとあれだけど、でじゃあもうちょっと後でもいいや、じゃあ2000 2000X 年代とかに知ってたわけじゃないですか、うん、だからそこのところとかに1個でも買ってたらさ、うん、すごくなってたっていうことなんだけど、でもそれやりきれなかったのメーカーの理由があって、うん、いやそれさガキのおもちゃだろって思ってたんだよ、
はい、作ってたからそんなに、そうそう、そんなに分散うまく、そんなにはうまくいかない、
ね、だからそれはね、その僕はまと認めますよ、ビットコインの価値は分かってません、ごめんなさいっていうことは認めます、うん、だから僕はね、逆にだからビットコインっていうのはすごいなと、
うん、
ちゃんとその希少性も作ってさ、分散してさ、ガバナンスもさ、ちゃんとやってみたいなことで言うと、いまだに優れた、このいわゆる、まあ大きく言うとね、Web3 の中の最大のユースケース、僕はイーサリウムよりビットコインの方が確かになんかもっとこうスタティックな感じがあるけど、
うんうんうん、
まあイーサも好きだけどね、うん、っていうのは思ってますからね、うん、一回ねその取引所って、うん、まあさすがにやっぱりさおっしゃる通り KYC なしでね、うん、取引っていうのはやっぱ厳しいでしょさすがにっていう、だからもう KYC やりましょうってなるし、なんかこれまでってなんかいろんな暗号資産の中にクジラはいるわけですよね、いろんなクジラいるんだけど、そのクジラっていうのが誰かが分かんない問題みたいな、うんうんうん、それはやっぱ KYC もかかると思うんだけど、
うんうんうん、
やっぱこれからはねやっぱり投資家保護っていうことを考えて、じゃあ投資家保護が行われるようなセーフティーネットっていうものを作る存在っていうものはこの暗号資産ということにおいても必要なんだろうと、
うんうん、
それは一定それは国家なり大きな組織のガバナンスを受けるっていうことになっちゃうでしょうと、だからそれはもう本当に嫌だっていう人はものすごい多いだろうけど、
うんうん、
でも一般人は誰一人暗号資産買ってないんだよっていう前提、
うんうんうん、
で多くの参加者を増やせばあなたの持ってる暗号資産の価値上がるんだよ、うん、じゃあ KYC ちゃんとやって投資者保護やって、でちゃんとガバナンスされて、うん、でいろんな機関投資家みたいなのが入ってきて、でちゃんとそこが抜けないような市場になったら君たちの持ってる価値ってのはそれから上がっていくんだよってことに行かざるを得ないんじゃないかと、
うんうん、
それだけでかくなったからみんなが無視できないぐらいでかくなってきてるっていうことは、僕らなんかある種その業界の人は誇るべきことだと思うけど、
うんうん、
でも行き過ぎてしまってる部分っていうのはあるから、やっぱそれはこうどうしてもアンダーコントロールっていうかその中になってくんじゃないのっていう、だけど悲観はしないよっていう感じですかね、うんうん、でやっぱあとはそのこういうそのブロックチェーンを使ったゲームだったりね、
うん、
ブロックチェーンが新しい分散取引所でもいいですよ、
うん、
とかあとそのブロックチェーンを使ったいるコミュニケーションサービス、メッセンジャーでも SNS でも何でももっともっと出てきますよ、
うんうん、
でそれらに期待することっていうのはちゃんとレビュー、あ、売り上げを作れるか、
うんうん、
そしてちゃんとユーザーがこのなんか使い続けてくださる、
うんうん、
だって僕ねやっぱりブロックチェーンの上のアプリケーションをもうずっと見てるんですよ、
うん、
もう毎月毎月まとめてね、じゃあポリゴンの上のアプリを構成員したアバランチの上のアプリダップスを構成員した見てるんですよ、だけどねずっと MAU に類似するような類似費用である30日間連続利用ユーザーの KPI、うんうん、その見てるんだけど、
うん、
右肩のものはないです、はい、それってやっぱりまあクリプトウィンターだってところあるかも下がってるの、うんうん、それはありますよ、だけどねその中で例えば SNS っていうのが仮にあったら、
うんうん、
それは伸びていくと思うんですよ、
うんうん、
だからやっぱり、ね、もう一回ちょっとみんな目を覚まして、
うんうんうん、
この優れたこの思想なんかある種カウンターカルチャー的なその分散の上でキラーとのアプリケーション一体何なんだろうか、
うんうんうん、
それ使い続けるようなサービスは何なんだろうか、それはFacebook とか Instagram とか TikTok じゃないフィーチャーを持った SNS は何なんだろうか、 WhatsApp、Twitter、DM とかそういうものじゃない新しいメッセンジャーって何なんだろうかっていうふうな新しいこう価値をこの上で作る、その結果マンスリーアクティブとかデイリーアクティブとかウィークリーアクティブが伸びるサービスを作るんだと、でそれがあればレビューにも上がるよみたいな、だからやっぱりユーザーのグロースとレビューのグロースっていうものをきっちりダップスで作ろうっていうところに頑張るべきで、もういい加減目を覚ましてマネーゲームやめようよみたいな、
本当そうです
っていう、それをなんかいい感じ、それが今目を覚ますいい状況だと思う、だって本当にさ仮想やろうとかさ真面目にやってるやついるわけよそれこそね、
そう
とか俺その本当それ絶対やるべきだしと思うし、
そうなんだよ
ね、いろんなそのねコミュニティサービス SNS サービス、うん、メッセンジサービスそれやろうって言うやつはやろうもう、
うん、
そうワーワー言われるだろうけど、うんうん、
本当さっき乗りこなす人って言ったんですけど、そこのエシックスみたいなところにもかかってきてますし、でそれがこれも川崎さんさっき出たんですけど、もう早いっていう、その調達も価値が上がるのも早い、つまりこう人間一人、もう起業家一人がこうなんかこう左打ち輪で暮らせるようになるようなエグジットまで早くなってきたりすると、多分なんか最初いいプロダクト作ってユーザー増やすようにユーザー価値をもうブロックチェーン上でなければできないようなものを作ってるんだけど、ここでもう輸出しちゃうと作んなくなっちゃうんじゃないかなって、それでこうずっとこう停滞するような気がして、ここは今まではまあよく悪くも長く結構時間かかるじゃないですか、スタートアップエグジットするまで5年6年しね、そうするとやっぱ当然その間ってずっとこうユーザーヒアリングしたり、あのM&A チェックしたり、その資金調達したりって、こうじわじわじわじわ価値上げてって、でこの時まあ当然エグジットするんですけど、まあ十分育ってきているので、まあ後続の経営者に託したって出てきたんです。これがピュッてこうこの辺でなっちゃうと、本当のなんかプリミティブプロダクトので終わっちゃうのかなっていうのも今ちょっと思いましたね。そこで価値が足されないと、同じものをサーバーでいいじゃん、そのピアツーピアで昔話したの、同じ話するピアツーピアである必要がないっていう、同じこと言っちゃう。
そう思いますよ。だからそれこそね、ピアツーピアとかもだかスカイプ、まさにスカイプなんてさ、だから要はなんかセントライズされたら音声通信うまくできないよみたいな、ただ難しい課題をあんなめんどくさいこと分散の中でやった結果、通話コストっていうものが劇的に下がるということを、あのスカイプとか実現したからこうなってるわけじゃないですか、一部ねハイブリッドになってるともいろいろあるけど、とは言ってもね、やっぱこう息苦しい SNS っていうのが今あるのを思うんですよ、やっぱなんか人間関係っていうものが本当に中央集権的になっているというものを、じゃあ分散した環境の下で人間関係管理できないもんかとかいうニーズなんかある気がする、
あ
れそうとか、あとなんでねあなたを理解するのにあのわざわざ QR コード交換しなきゃいけないんですか、みたいなこともあるかもしれない。だから人間関係が良くも悪くもなんか揮発性が高くなっていることもあるかもしれない、だからずっとなんか一生分系の友じゃ古いか、まあ、となんかあのずっと長い友達っていう友達じゃない人とも友達みたいな、フレンドの定義の拡大が起きている以上はなんかそれに即したようなSNS とかメッセンジャーサービスってのが必要されてる気がするんで、なんでそう思うかって言ってさ、そのこうクリプトの界隈とかに行くとテレグラムでイエイとかやるじゃないですか、だからあれがだからそのちょっと面倒っすよね、テレグラムで写真を撮ってエモティコンを送ってメッセンジャーやり取りしてその後にとか、なんかもっとなんかあんじゃないみたいな気するっていう、ただそういうことめちゃくちゃちっちゃいことだけど、なんかそれがこうちょっと便利になったけどバーとか広がるっていう余地はまだまだたくさんある気もするし、まあなんか、
だから SNS のなんか功罪みたいなものっていうのはあの裏表なんですけど、まあ遠くの人たちと仲良くなれる、で同じ趣味を持ってる人が同じ町にいなければ友達に同じ趣味できなかったのに、まあ世界中にいて、まあニッチな趣味持ってる人とかも慣れてすごい良かったねってなってるんですけど、まあ一方でその自己顕示欲とか、そのいいねの獲得数とか、既読するとか、いろんなことがあったりして、むしろ疎外感を感じてしまっているのが、で拡大していくのはすごいいいんですけど、まあ、それとその本当に仲のいい友達、だんだん年取ってくるとあんまり数いらないじゃないですか、
そうなってくるからね、収束してちゃう、
そうもう5人とか9人とかでまあ、あの、ありますよ、いろいろ相談できない
とかね、
もちろんだからで若い頃とこうどんどん広がっていって、だからそこもすごい違いがあるし、でもやっぱり大人としてはその人間関係 の、 その薄さとか、薄くつながってるんだったら薄いなり の、 この仕組みがあるべきですし、近い人は
いやそう思うんですよ、
フラットではないよね、
だからそこのね、その人間例えばさ SNS 俺それが出身だからさその思っちゃうんだけど、ただSNS はもっとこう魚眼レンズ的に、アメリカでフィッシュアイって言いますけど、なんかこう近くはよく見えるけど遠くはぼやっとしてるっていうのっていうのって人間関係なんかなると思うんですよ、だけど今のソーシャルグラフそうなってないです、だからもう川崎友達2000人みたいななっちゃうじゃないですか、 それなんか2000人あの人の連絡最近取ってない悪いな本社に来たら悪いなみたいな謎にこう申し訳ないみたいな、だからそういうのをなんかこううまく中央集権的だから それをフェイスブックとかにやられると僕はあんま嫌なんですよ。いやマーク・ザッカーバーが横浅いね、お前最近こういうと友達になってアンフレしといたか言われたらふざけんなってなんだけど、だからそれがなんかこう川崎さん最近僕の友達とか僕知ってる人とか川崎さんこの人最近あれだからとか言って一人じゃないんだよ、なんか10人とかでこの人ちょっとフィッシュアイ的にちょっとブラーの方にこうあのぼやけた方に言ってきましたとか言われたらこのそうだよねすいませんみたいな、だからそういうこうプラットフォームに依存しない人間関係というものを自分の快適なゾーンに収めるっていうのとかがあったら僕は使う、だからプルーフ・オブ・ステークみたいなことですよ。だからそのプルーフ・オブ・ワークでもいいんだけどさ、だってほら価値これがなんかここの取引トランザクションが進化技化みたいなものとかさ、あとワークだったらこの処理っていうのを僕は代わりにやってあげるからリワードとしてのトークンくださいね、コインくださいねっていうことをさ、人間関係処理する時にトークンでもいいじゃんみたいな、だから結構その優れてさこれまでやってきたその作業っていうものが自分たちが使ってるアプリケーションとかでもものすごい有用なことがあるんだ、それを採用すればいいじゃないって思ったりもするんですよ。それだけやっぱものすごい実験がさ、この Web3 の中で起きているってことはもうこれはもう絶対でしょ、まあ、最も実験が行われる場所なら間違いないから。
確かにね、なんかその誰かの代わりにやってあげる、まあ、トランザクションもそうですし、まあ、なんか人助けみたいなのに広げてもいいかもしれないですけど、そのなんかリボードとかインセンティブが、まあ、トークン、コイン、まあ、それマイニングという形でね、こうになっているんだけど、そうじゃないかのこともあるよねみたいな話をこの間別のところでしてたんですけど、まあ、単なるちょっとポイント的なやつですよ、で、あの投資先のフレームダブルオーもあのカルマっていうポイントみたいなのがあるんですよね。あれ何のあれもないんですよ。だけどステーキングされた人が他にもステーキングしてるかどうかのポイントなんですね。
なるほど。
だからそれをこの人はすごいコミュニティに貢献してるから誰かにステーキングしようかなと思った時の判断基準になるっていうようなことなんですよね。だステーキング報酬がこの人入る、入ったものをこの人もまたステーキングするんだな、だったらこの人の方がいいよねとかっていう、であとはなんかそのそれ自体で、もう換金できるようなトークンではないんだけど、それこう溜まってったり可視化して、なんかいろいろやってくれてんねみたいなのが見えてきたら、例えばそのこの人に何かこう貸しても大丈夫そうだなとか、その、まあ信用できますねみたいなことにもなってきて、まあ、間接的にメリットを得られるみたいなことも考えられるかねみたいな話をしてましたね。
やっぱなんかそれをほら情報処理の中でやるとさ、ページランクとかさ、あとそのいわゆるなんか信用スコアっていうかそのね、あのなってくるわけだから、そいつをステーキングっていう構造でやるっていうのはなんか応用可能だと思いますけどね。まあだからちょっとそういうのもだからまとめ、だから Web3 でいろいろ信用収縮起きて、あの個々のトークンの価値の著しい減少が起きているけど、まあそれはもうそれとして、まあ正常化はするでしょうと、時間はかかるかもしれないけど、で起業家一人一人が今やるべきことっていうのはまずやっぱ自分の事業を伸ばす、それはやっぱりユーザー、どういうユーザーを自分たちが、今抱えていて、どういう価値をユーザーさんに提供してその対価として何をいただくかっていうのを改めてフォーカスする機会だと思うし、そういう話はねやっぱ投資家とちょっと膝詰めで話すと、なぜか投資家だってさ、あの傷んでる人もいるからさ、だからその本当にこいつに投資し続けていいんだろうかってそれは迷いますよ、投資家も。だからそれはね今ちゃんと改めてこの機会に話しておいた方が、
はい
はい、いいと思うっていうことかな、元起業家の一意見としては、
はい、まあ僕らはベンチャーキャピタルで、まあ、自分自身も分散ネットワークをやっていた身としてはそういうものが、実装されてきて、社会実装が始まって すごいちょっと想像できなかったなっていうことが起きていて、なのでそこはまあ責任感もあって張っていこうと、でやっぱり僕がその Web2.0 の時代にこう日本がこうダメになっていった理由は、 やっぱり当時そのインターネットに出てきた時に、うん、これもビジネスチャンスですよみたいな話あったんですよ、うん、一回盛り上がったんですけど、うん、その時にこれおもちゃだとか、うん、詐欺が起きたとか、うん、なんかちょっとあった時にさっきのあれですけど、うん、大ぶれして、うん、やっぱりものづくりっしょとかみたいになってたんですよね、うん、だけどその、
うん、
僕は荒野って言ってるんですよ、うん、荒野をもう諦めずに歩き続けたのが、
うんうん、
Google とか Facebook だった、
うん、
でその先こう石澤美があって、あの頃は Facebook なんか誰でも作れんじゃんそう、
まあ
ね、いや作れるかどうかじゃないんですよね、うんうん、だからやっぱりこう難しいものを作れる国だったんで、うん、日本って、うん、だからその簡単に作れるものに対しての価値をやっぱり見誤るところ、ソフトウェアとかとかそういうのがあった、
うん、
でもう一回できるよっていうのが、
うん、
か投資家っていうか、
うん、
日本人としてもなんか期待なんですよ、うん、Web3 って広く言っちゃうと、
うん、
今度こそ歩み続けようよ、
うん、
そこなんかいろいろあるでしょうけど、でその先は別に約束されてるわけじゃないんですよ、で Web2.0 の時の Facebook になれるかどうか、そんなの誰も保証できないんですけど、
う
ん、少なくともあの時は諦めちゃったのでこんなことになってるんで、
うん
うん、Web3 なんかもう一回良いのできる、
うんうん、
そうだと、
うん、
だったら今度こそ諦めないでやってもね、うん、みたいなメッセージをちょっと発信していきたいなと思いますね、
うん、そうですね、ものすごいね、本当10年20年みたいな目で見たら、あの時に投資をしたらよかったねってなる気はしてんですよあのおじさんは今から見たら、20年後から見たら今がそうだったんだなと。ただ死死類類でね、もう 1000個の会社がバタバタ倒れて1個ぐらいのやつが大化けするのが、そんな1年とかじゃなくて、やっぱ5年7年10年とかそういうのでなってくるみたいなものは耐えられるかっていう話になると思うんですけど、
うん、本当そうじゃないですかね、まあ、長期的ってさっきね、短期的長期的、長期的に耐えられるか。
だからその冒頭でお話したような、だからやっぱ自分たちの事業にフォーカスする、それはやっぱレビュー、売り上げがすごい重要なんだと、うん、利益がものすごい重要で、それを支えてくださるのはやっぱユーザーさんで、ユーザーな、これまでにないサービスを提供するから使い続けてくれるわけだから、そこをちゃんと見るんだと、
うん、
あのっていうことです。これなんだから収益が上がらないでユーザーもいないのに、なんか調達する、その無理ゲーな話だし、いくら吹いたところで3ヶ月確かユーザー水増しすることできると思いますよ。だけどね、1年も2年もね、詐欺的にユーザーを増やし続けるなんてことはね、そのプロダクトの価値が絶対無理だから。だからそういうこの、そういうのがね、ひょっとしたらね、この3年のまあクリプトブームの中でいたのかもしれないと。だからそれはいいじゃん、もうしょうがない。だから今僕らがやんなきゃいけないことは、本当にちゃんとこうちゃんとっていうかな、ユーザーに向き合ってさ、おっしゃる通りブロックチェーンの上でしかできないことあると思いますよ。例えばじゃあ保険なんてさ、この前もスマートコンってニューヨークで僕なんか感じてきたけど、保険の人みんな熱く言ってましたよ。今の保険の契約のプロセス、支払いのプロセスっていうのは、保険会社もっと短くしたいと思ってるんだけど、保険証書の偽造があったりで、代理店のそのなんか証書がどっかに行ってたり、本人確認がしてるっつってんだけど、なんか所在が不明になってたり、そういうものがあるから、何か保険の条項にヒットしても支払いが滞ったり、確認プロセスによってあのものすごく行われる。ただ何か問題が起きた方だったら即日お金欲しいに決まってるんですか。例えば火事が起きまして、地震が起きました、事故が起きました、すぐ欲しいですよ。だけどそれなんか、その不備とか契約の履行プロセスが自動化されていないがために、あのまあ要は支払いができない、あと銀行口座とかね、いうのと手続きがうまくいかないからとかね。でこれはね、理想論言いますよ。理想論はこのプロセス全てスマートコントロールで行われています。あなたのウォレットっていうのアドレスが分かっています。金融機関の判断のプロセスなく、一気にこのトリガーが、地震が起きました、地震補給やりましょう、地震震度7でここの被害が起きましたってことも客観的に分かると、その時点でもさっきにさっさとウォレットにドンと振り込めば、秒で全部自動実行で、秒でここの口座に着金、 BTC 何円とかねっていうのは技術的にできます。いろんな制約はあるけどっていう話をしてて、そういうことだよねと。だからそれはなんかいろんな無理ありますよ、いろんな無理あるんだけど、その無理がなんで無理かっていうことを超えていくのが起業家で、 なんかそのビジョンが重要ですよね、
うん
うん、だからゲームでもいいんですけど、ゲームの僕は尊いなと思うのは、ゲームをやって生きていける経済ができるっていうのは尊いと思うんですよ、
うん、
例えばね、じゃあ
そうです
よ、ね、あのこう貧しい村でさ、だけどパソコン1台あったらさ、だから岩田さんがこのアイテムを増やしておけって、なんとそっかに働いてさ、うん、アイテム増やしてそれで金稼いでさ、で NFT を借りてさ、やって戻してそれでフィー稼げるんだっていいじゃん、うんうんうん、それと新しい価値じゃないですか、うんうん、だからそれさ、なんか新しい価値を生み出すユーザーにとっても、あの価値があるものやって実際に生み出していくみたいなことすごく尊いと、
うん、
でただこれが詐欺的にならないように、うんうんうん、トークンの価値をちゃんと担保しましょう、うんうん、なんとかっていうのそれを整えるっていうのは僕たちだけじゃやんなくてもいいじゃん、うんうん、いろんな人をちゃんと巻き込まないとさ経済でかくなんないから、うん、そこら辺っていうのはやっぱりあのね、そういうプロの人、
うん、
おじさん、まあおじさんでいいんだけどっていう人が入ってくるっていうのがあった方が、野心を持ってるなら、
はい、
なおのことを巻き込める高める時期じゃない、
うんうん、やっぱり価値を生み出すのが先であって、
うん
まあ、そこに新しい道具来たぞみたいな、
うんうん、
でここにもう IKEA のなんかこう家具作る時に、うん、この 手回しのしかなかったところにこうドリルブラーンって来たらこれで3つ作れるかな、だからそういうふうに捉えるべきであって、その別になんか、
うん、
1個しかネジがないのにドリルがあって、
うん、
俺ドリル持ってるからすごいんですって言ってるような感じじゃないですか、
うんうん、
それブロックチェーンでやりました
ね、そう
ね、いやそれ普通のドライバーでいいからみたいな、
うんうん、
だそういう発想なんですよね、
うん、
イネーブラーとしての技術、
うん、
イネーブラーとしてのブロックチェーン、スマートコントラクトみたいな観点で見ていくっていうのが、うん、昔も今もどの技術であっても変わんないです
よね、そうですね、だからその IKEA の例で言うならさ、多分その今はさ IKEA ができるかなぐらいのフェーズだと思うんですよ、うん、何言ってるかというとさ、 IKEA っての発想ってやっぱ家具って値段高いよね、でなんで家具値段高いよねとか言うと2つで、1つは組み立て、その全金額における組み立てのコストは全体のコストのうちの 25% ぐらい占めてると、で次に同じ額を占めてた輸送コストだと、うん、でこの2つっていうのをなくせば各半額にできるっていう発想で IKEA が、だから IKEA って組み立てもしないし、うんうん、部品で届くから、なんか板みたいなやつがさ、そうそう、届くから輸送コストも安いし組み立てコストもないからっていうので激安になるってことだ、ね、だから固くなに組み立てないじゃないですか、固くなに、だからWeb3もそうだと思う、だから今ね僕らがこうやっていろんな得ているサービスはフルサービスなのかもしれない、ひょっとしたら、うん、フルサービスなんだけど、その中でこれはいらないんだよ、
うん、
これはいらないんだよ、これを自分でやれば安くなるみたいなものっていうのは多分なんかそういう変革が必要になってる、一見不便なんだけど、
うん、
不便だけど安いじゃんとかね、不便だけど自分の好きなのになるじゃんっていうフェーズが多分次に来るんでしょう、うん、きっと、でそれを超えていくとやっぱ不便だね
でまた戻ってい
くやっぱ不便だから一旦電動ドリルくれるってなったら、うん、分かりましたと、電動ドリルサービスは、ね、月に15ドルもらえますってなったらいいじゃない、
そうですよね、
うん、だからその一回不便になるっていうのは、うん、イノベーションにおいてはなんか自由な気がする一回、
うんうんうんうん、ずっとやっぱりこう付加価値付加価値が、
うん、
そ
う
そう、高く高く高く売っていこうみたいになってた、うんうん、これがまたこう一回、
うん、
これいらなく
ね、やっぱいらなくなる
そうそう面白いですね、
うん、やっぱ今の、ね、ことにこう疑問持つってことで、 IKEA の創業者もさ、うん、なんで家具高いんだろうみたいなとこってあんま疑問に思わないと思うって普通の人、
うんうんうん、
ふと思うわけですよ、うんうん、なんでだろうみたいな、これ調べてた、あ、ここ、これ、俺これ壊せるかもみたいなテンション上がったと思うんですよね、俺壊せるかもみたいな、
企業家が眠れなくなるよ、
ね、
これやらなきゃ
やらなきゃ、そう、
あの52分ぐらい
経ちました、クリプトの話だけで何かしてどうしてくれようっていう
一回ここで締めましょうか、
そうですね、
この後多分雑談していくと
思う、わかりました、はい、
一回撮ります、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
最後までお聞きいただきありがとうございました。取引所の話から最終的にはスタートアップの本質である価値を創造していく、テクノロジーに踊らされることなく活用していくイネーブラーとしてテクノロジーを捉えると、しっかり価値を作りそれに対する対価をいただく そういった基本的なことをディスカッションしたのが、まあ、とても楽しかったです。 Web3 に対する、期待とそれからスタートアップ企業家への激励の言葉もありました。この後川崎さんとは、雑談と称してですね、議論を続けたんですけども、結構オフレコが多くてですね、公開できるか分かりませんが、もし日の目を見ることがありましたらそちらも楽しみにしてください。お聞きいただきありがとうございました。